時計を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書14章32節から42節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書99ページとなります。司会者が拝読いたします。マルコの福音書14章32節から42節。さて、彼らはゲッセネマという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は苦しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ、父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることを行われますように。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペテロに言われた。シモン、眠っているのですか？1時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何て言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。それでは本日の聖書箇所から究極の祈りと題し、朝岡勝先生に御言葉を取り継いでいただきます。
約1年半ぶりになりますけれども、今朝こうして皆様と共に、生ける誠の神様を礼拝する機会を与えられまして、心から感謝をしております。この朝も主なる神様を見上げて、 また主がお語りくださる御言葉に耳を傾け、その御心にお従いしてまいりたいと思います。御前に集われたお一人お一人の上に神様の大きな祝福があるように心から祈ります。一言祈りを捧げます。主なる神様、私どもは今あなたの生ける御言葉を待ち望んでいます。どうぞ聖霊の神が私ども一人一人の暗き心を照らしてくださって、あなたの御心を明らかに示し、また示された御心に喜んでお従いできるよう信仰を与えてください。御言葉を取り継ぐしもべの上に、御言葉を聞く会衆お一人お一人の上に、同じ聖霊の導きをお与えくださいますように。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。こちらの教会で、御言葉を取り継ぐ機会を随分といただきました。大変光栄なことだと思っております。でここでの説教の機会には祈りということをテーマに、これまで幾度か、ご一緒に御言葉に聞いてまいりました。おそらく今日がその最後になると思いますので、祈りの箇所、聖書のあちらこちらにたくさんありますけれども、どの御言葉を語るべきであろうか、祈り、考えた上で、今日究極の祈りと、こう題をつけました。究極の祈りとは何か、それが今日開かれているこのマルコの福音書の第14章、大変よく知られたイエス様の祈りの姿です。イエス様の祈りに学んで、この祈りの学びの一つの区切りとしたいとこう願っています。ただし今日はこの箇所についてあまり詳しいことは申し上げません。ただ一つのことに集中したいとそう思っています。でそれが十字架を前にしてゲッセマネの園で父なる神に祈られた御子イエス・キリストの祈りの言葉、36節、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。これまでいくつもの祈りを取り上げて学んでまいりました。主に旧約聖書の中から祈りの姿を見てきたわけですけれども、そこで繰り返し確認したのは、祈りというものが生ける神様との語らいであり、またその生ける神様との交わりだということでした。しかし自らの祈りの生活を顧みるときに、私たちの祈りは神との語らい、神との交わり、果たしてそのようなものになっているだろうか、こう問われるわけです。むしろ私たちの捧げる祈りのそのほとんどは神への願いであり、そしてその時の私どものもっぱらの関心は、その願いが聞き届けられるかどうか、そのことにほぼ集中している、こう言えるのではないかと思います。それが間違っているということではないですね。祈りの主たる内容が願いであるというのは、これは確かなことです。イエス様も私たちに何でも願えとこう言ってくださった。諦めずに、またしつこく求め続けなさい、叩き続けなさい、探し続けなさい、こう励ましてくださいました。そしてあなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことが あるでしょうか。いや、絶対に与えてくださいます、こういうお約束をくださいました。けれども私どもの祈りの関心がこの願うことと聞き届けられることだけに向かってしまうとすれば、それは祈りの世界の豊かさ、その広さ、奥深さをほんのその一部しか知り得ないということになってしまうだろう。それは間違っているというよりももったいないことだと、こう思うんですね。祈りの世界のもっと広い、そしてもっと豊かで深い世界があるのだ、そのことを私たちはさらに知っていきたいと思うんですね。そこで今日取り上げたこのイエス様の捧げられた祈りに注目したいと思います。アバ父よ、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください。神の独り子であるイエス様のアバ父、最も近しい、最も親しい、愛する父なる神に向かっての切実な祈り、切実な願いです。この杯を私から取り去ってください。39節でもイエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られたとあるように、イエス様はこの祈りを繰り返されました。この杯というのがこの後に起こる十字架の受難の出来事を指していることは明らかだと思います。イエス様はこの十字架の受難を前にして、この杯、すなわちこの苦しみを私から取り去ってほしい、こう願われた。すでにキリスト教信仰を持ってイエス様を信じて歩んでいらっしゃる皆さんにとっては、そしてこの先に起こる出来事を、ある意味よく知っている私どもにとっては、改めてこの祈りというのは理解に苦しむ祈りではないかと思います。確かに十字架の出来事というのは私どもの想像を絶するほどの出来事でした。誰一人本当の意味で十字架の苦しみを味わった者はいません。イエス様だけですね。同じように十字架に貼り付けの刑にされた犯罪人はおりますけれども、しかし本当の意味での十字架の苦しみを味わわれたのはイエス様お一人でした。もちろんその十字架刑の肉体の苦しみの凄まじさ、むごたらしさというのはもちろんのこと、なんといっても神の独り子であるイエスが父なる神から捨てられるという、三位一体の神様の交わりがある意味でこう引き裂かれるような、そういう出来事ですから、そのような出来事を前にしてイエス様が、アバ父よ、この杯を私から取り去ってくださいと祈られたのは、それは本心からの祈りであっただろうと思います。何かのポーズ、何かの振りをした祈りではない、心から切にそう願われた。けれどもその一方で、私たちは思うんですね。いや、イエス様はもうそのずいぶん前からこれから起こる十字架の受難の出来事を覚悟しておられたのではなかったのか。そして、そもそも神の子が人となられたのはそのためではなかったのかと、それをどうして今さらこの後に及んでこのような願いを祈られるのだろうか、そのようにこう思うんですね。 まあ、そういう願いすら願うお前は何様だとこう問われるわけですが、しかし、まあ、あえて申し上げればそういうことだろうと。まあ、実際このマルコの福音書でも8章の31節32節で、これはちょうどペテロが、ね、あなたはキリストですこうイエス様に対する告白をした大事な信仰告白の場面でした。その直後8章31節32節、それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話されたと記されています。マルコの福音書でのイエス様の受難の予告はこれが初めてですね。あなたはキリストですとの告白を受けてイエス様は、じゃあそのキリストとはいかなるお方であるかということを示すために十字架の苦しみを初めてここで予告なさった。そしてその後も折々に弟子たちにご自身がこれから受けるべき受難についてお話しなさいました。それなのにですね、実際にそのイエス様ご自身もよくご存知で、そして予告しておられたその受難の始まりを前にして、イエス様はこの杯を私から取り去ってくださいとこう祈られた。それはイエス様ですら、ね、そう祈らざるを得ないほどの出来事がこれから起ころうとしているということだろうと思います。イエス様もこう祈らざるを得なかった。アバ父よ、どうかこの杯を私から取り去ってください。究極の祈りとこう申し上げましたけれども、このイエス様の祈りをめぐっての一番の大きな問いですね、私どものうちに起こる問いは、このイエス様の祈りは果たして聞き届けられたのかということです。私たちは祈りは聞かれる、祈りは聞き届けられる、そう教えられてきましたし、なかなかその答えが見えないときにも、イエス様は自分の祈りを聞いてくださっていないんではないか、自分の祈りは後回しにされているんではないか、自分の祈りはあまりにも神様から見たらどうでもよいような願いで、そんなことにまで構っていられないと神様から跳ねのけられてしまっているのではないか、そういう疑いやぐらつきが起こる。でもその時に、いや、そんなことはない、祈りは聞かれている、ちゃんと聞き届けられている、そう繰り返し繰り返し教えられて、私たちは祈りの手を下ろしそうになる、その思いをとどめてもう一度主の御前に祈りの手を挙げるという経験をこれまで繰り返してきたわけです。けれどもこのイエス様の祈りはどうだったのか、結論を言えば、この願いは聞き届けられなかったということになると思います。この後イエス様は、十二弟子の中でイエスを裏切ったイスカリオテユダの手引きによってやってきた祭司長たち、律法学者たち、群衆たちによって捕らえられ、大祭司カヤパの官邸に連行され、そして続いて当時ユダヤを治めていた総督ポンテオピラトのもとに身柄を移される。不当な裁判を受け、ピラトはイエス様には何も死刑に値するような罪は見つからない、再三述べたにもかかわらず、民衆たちの声に押し切られるような仕方で十字架刑が決まっていくわけですね。そしてその通りイエス様の十字架は成し遂げられることとなりました。巫女が御父にこれほど切実に願われた祈りであったにもかかわらず、その願いは聞き届けられなかった。ある意味でこれは私たちにとって大変ショックなことだと、こう言わなければならない。聞き届けられない祈りがあるのだという現実を最 最も鋭い仕方で私たちは突きつけられるんですね。けれどもイエス様の祈りはこの願いだけでは終わっていませんでした。続きがある。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。この出来事はマタイの福音書、またルカの福音書にも記されています。そちらでも読んでおきたいと思いますが、マタイの福音書26章の39節にはこうあります。マタイの26章39節、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。さらに飛んで42節、マルコは同じ祈りをもう一度祈ったとこう書くのみですが、マタイは2度目の祈りも記していました。42節、我が父よ、私が飲まなければならないこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように。またルカの福音書22章42節はこう記します。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように。いずれの福音書も記すイエス様の願いに続くこのしかし、このしかしが大変重要だということになります。このしかしに結ばれて、この杯を取り去ってほしいとの願いは聞き届けられず、しかしあなたのお望みになることが行われますようにとの祈りは聞き届けられていくんですね。父のお望みになること、それは御子を十字架につけることでした。なぜかといえば、それによって私どもの罪の身代わりとするためであった。ある人はここのイエス様の祈りの姿に、神の子であったけれども最後にはただ一人の人間になってしまった人間イエスの姿を見ようとします。死に至る苦しみへの恐怖にとらわれ、弱さと限界を見せる人間の姿。死を恐れ、死から逃れようとし、苦しみを取り除けてほしいと願った人間イエスの姿。そしてそのようにして神に抗う人間の姿を見ようとする。そして後半の祈りでは、そのような抵抗を虚しく神によって屈服させられて、もう諦めてしまった人、もうどうにでもなれと、こう開き直ってしまった人の姿、自分を放棄してしまった人の姿を見る。けれども本当にそうなんだろうかということを私どもは考えておきたいんですね。むしろ私たちはこの朝、この父なる神に向かって、アバ父よと祈る御子イエス・キリストの姿に、私どものために神が人となって来てくださった誠の救い主のお姿をはっきりと見るのではないだろうか。イエス様の祈りの姿は、父なる神様に抵抗を虚しく屈服させられた姿などではなく、これほどの苦しみ、これほどの痛みであることを引き受けた上で、なおむしろ自ら進んで父なる神様の御心を受け止め、それに従っていかれる神の御子、油注がれたメシア、救い主としてのお姿を私どもの前にはっきりと見せているということができます。で、ここに私たちはこの究極の祈りの姿というものを見るわけですね。願いが聞かれるか聞かれないか、 それはもちろん私たちにとっては大きな祈りのテーマですが、しかしこの道地と御子との間で交わされる祈りの姿は、もはやそのような聞かれるか聞かれないかというふうな世界を突き抜けて、神との生きた交わりの姿そのものを私どもの前に見せる、本当の祈りの世界の姿というものの、そのある一辺を私たちはここで垣間見させられるわけです。祈りの究極の姿、それは父なる神の願いに対する服従であり、父なる神の御心との一致の姿だ。私の願いに神を一致させるのではなく、神の願いに私どもが一致させられていく。しかもそれはいやいやながら強いられてではなく、自らもそのように欲し、そのように望むという仕方で父なる神様との一致が与えられていく。そこではもはや私の願いが聞かれるか否かということが祈りの焦点、ハイライトなのではなく、父なる神の願い、父なる神の御思い、父なる神の御心との一致が祈りの焦点とされていく。そしてその父なる神の願いとは、私たちが御子イエス・キリストの十字架の贖いの上に罪許され、神の子供とされ、御子が祈られたように私たちも心から父なる神に向かってアバ父よと親しくお呼びすることができる御子の御霊をいただき、三位一体の神様との生ける交わりに迎え入れられることだ。祈りというのは単なる情報の伝達の手段ではないし、また私たちが神様にあるものをリクエストし、それに対して何かが出てくる。自動販売機にコインを入れて欲しいジュースのスイッチを押して出てきたものを取り上げる。自分の押したものとたまに違うものが出てきて自動販売機を揺すってみたり蹴飛ばしてみたりですね。神様と私たちとの祈りの関係はそういうものではないですね。むしろ生ける神様から子供とされた、その神様との交わりの一番の姿が祈りだということ。そのような父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊なる神様の三位一体の神様との生ける交わりに迎え入れられた、その時に私たちは御子イエス様の究極の祈り、聞かれずしてしかし聞かれた祈り、そしてその祈りのゆえに私たちに与えられた恵みの大きさというものに気づかされるわけです。これとの関連で最後にもう一つ、聖書の中で聞かれなかった祈りとして思い起こされるものがパウロの祈りでした。第二コリントの12章7節8節にこうパウロは記します。その啓示の素晴らしさのため傲慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。まあ、ここでパウロが取り去ってくださるようにと祈り願った肉体の一つのトゲというのが何を指すのかというのは、まあ、諸説あります。まあ、一番よく言われるのはパウロは目に何か病気を持っていた。目が悪くて、それで時々手紙の最後に私はこんなに大きな字であなたに挨拶を書いている、そんな言葉が記されたりするほど。とにかくそんな彼の肉体の棘を去らせてほしいと三度も主に願った祈りは聞い届けられなかったけれども、パウロは続けて言うのです。9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。この私の恵みはあなたに十分であるとの イエス様の言葉のゆえに、パウロの祈り願った以上のものとして、キリストの力に覆われるという仕方で、彼の祈りは聞き届けられた、こう言える。聞き届けられなかった祈りの中で、生けるキリストご自身の臨在そのものが聞き届けられる祈りとなった。で、このような祈りの姿、三位一体の生ける神様と私どもとの祈りの交わりにおける最も深く、まあ、緊密な姿であろうとこう言えると思います。最後に、日本の代表するキリスト者でありました内村勘蔵が、聞かれざる祈祷という言葉を記しています。ちょっと古い日本語ですけれども、説明すると長くなるので読むだけにします。関心のある方ぜひ調べてみてください。聞かれざる祈祷、よって知る祈祷の聞かれないのもまた決して悪いことではないこと、しかり祈祷の聞かれないことがその真に聞かれたことである。神が人に下したもう最大の賜物は神ご自身である。彼を知ることが限りなき命である。作り主は被造物より尊くある。宇宙とそのうちにある万物を得るとも、もし神を我が物とすることができないならば、我らは真に貧しきものである。しこうして神は常にその最大の賜物をその子に与えんと成したまいつつあるのである。しこうしてこの賜物は苦痛とともに与えられつつあるのである。信者の最大の苦痛は聞かれざる祈祷である。しこうしてよくこの苦痛に耐えうる者に、神はご自身なる彼の最大の賜物を下したものである。神の愛のこの秘訣を知って、我らは我らに聞かれざる願いの常に損するを知って感謝するのである。満たされざる希望が神に達するの道である。究極の祈りは神を我が物とすることにある。私どもの日々のささやかな祈りの交わりが、三位一体の生ける神様との大いなる交わりの世界であり、その中で神様との御心の一致を求め、その神様に阿ば父よとこう祈り続けていく、そのような私たちの祈りの歩みを続けてまいりたいと願います。お祈りします。神様、私どもの貧しき祈りを、しかしあなたは耳にし、時にはそれが聞き届けられないと思うような仕方で、しかし聞き届けていてくださること、私たちには忍耐が必要ですし、希望が必要です。しかしそれを妨げようとするさまざまな力に、私たちの心は萎えさせられていくものであります。今まさにそのような祈りの格闘を続けている兄弟姉妹たちがあるかもしれませんけれども、主よ、あなたは私たちが単にあなたとの前で祈りが聞かれるか聞かれないか、そのことだけに向かってしまっている目を広いところに向けさせてくださって、そのように神様との交わりが許されている、そのこと自体の驚きを味わわせてくださいますから感謝します。どうぞその大きな、そして豊かで深いあなたとの交わりの中に、今日からの日々も生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。